お父さんとお母さんが、幼い子供の手を引いて、どこかへ連れて行ってくれるように、これまでイエス様が私の手を引いて連れて行ってくださった、そのところで主が教えてくださったこと、主が見せてくださったこと、その恵みを、これからしばらくの間皆様と、お分かちさせていただけたらと思っております。私は進学校を卒業しますとすぐに1年先に夫が赴任しておりました山口県の萩教会へ使わされました。2006年から2017年3月までの11年間を萩教会に仕える恵みに預かりました。そのちょうど半ばに差し掛かった頃、萩へ来て5年が過ぎた時でした。山口教会の牧師が辞任され、山口教会と山口教会が長年大務を担っていた津和野教会の大務、山口と津和野の2つの教会の大務の依頼がありました。そこで夫が山口教会、私が津和野教会の大務をお引き受けいたしました。山口県の萩から島根県の津和野町まで車で1時間弱、津和野は丸い小さな山に囲まれた盆地で、人口は約8000人、主な産業は農業です。日本キリスト教団津和野教会の近くには幕末に起きたキリシタン迫害の殉教者の墓と殉教地乙女峠があります。津和野教会は今年で128周年を迎えます。その歩みの中で1980年から定住牧師がいない36年間を高齢の3名の信徒さんが一途に教会を守ってきました。そのうちのお一人は盲導犬と一緒に礼拝を守っておられた目の不自由な方でした。またもう一人、津和野教会員歴というか津和野教会に50年の信仰を守っておられる姉妹は無牧になる前、この32年間津和野教会に住んで伝道牧会された矢島三郎牧師のことをよく教えていただきました。先生、記念誌があります、どうぞ、津和野教会108年誌をいただいて読みました。そこには矢島牧師のお連れ合いさんのマスコさんが夫の矢島牧師のことを記念誌に書かれていたことがありますので、少し紹介させていただきたいと思います。このようなことが書かれてありました。結婚後しばらく岡山の小さな教会にいましたが、教団から津和野教会が無牧だからと派遣教師として赴任してくれとの要請がありまして、1948年当地に参りました。実は教団から要請があった時、和歌山と津和野かどちらか良い方を選んでくれとのことでしたが、彼は静かな佇まいときれいな水、雪が気に入って津和野に決めたそうです。彼は都会育ちで病弱でしたので、気候の悪さと思うに任せない伝道など牧会の心痛が重なって発病し、寝たきりになったこともありました。それから30年、夫はいろんな病気をしましたが命を助け守られてきました。最終的にはいつも祈ってくれと言ってよく祈りました。 もし信じるなら神の栄光を見るであろうと言っておいたではないか、とイエス様がマルタに言われたあの御言葉が好きだったようです。ツワノは過疎の地で、また殉教の地でもあり、多くの偏見の中で伝道することは極めて困難でした。町の人たちは彼に好感は持っていたようですが、信仰の話をすると、その話はまたこの次に聞きましょうと断られるのが常でした。しかし彼は子ども会を作って、紙芝居や幻灯を使ってお話をしたり、自転車で各家庭を回り訪問伝道したりして、御言葉を述べ伝えることに懸命になっていました。集会は長い間無牧でしたので、開拓伝道と変わらず二人だけの礼拝から始まりました。年月が経つうちにイエス様に救われた信徒が増えて喜んでいましたが、ツワノには産業がないので、力になった信徒が次々都会へ展開していきました。そんな中でも彼はつぶやくことはせず、展開先で働いてもらえばそれでよい、種まきのつもりでじっくりやるのが過疎と保守の町の伝道だ、こう言っていつも主に信頼して前向きでした。このようなお話を教会員の方々に教えていただきながら、代務として2年が過ぎた頃でした。ツワノ教会の街道の老朽化は深刻で、避けて通れなくなりました。今まで街道は教会の方が改修を重ねて大切に用いられてきましたが、壁や屋根からの粉塵が落ち、信頼者の方が咳込んでなかなか止まらないという事態が起きたり、どうやら小動物の出入りをしている跡があったり、私も扉を閉めた途端に頭の上に何かあったかいものが落ちてきたなと思ったら、大きなヤモリが頭に落ちてきて、そういう時に限って新しい方が来られて、ギャーッと悲鳴を上げることも できず、何事もなかったように説教台に立ったことを思い出しますが、そして、雨漏りをきっかけに、街道建築を含めた、教会の将来について話し合いを始めました。教会を通してまかれたイエス様の愛と救いの福音、救われた多くの人たち、この地で生涯を終えた牧師、代務者を送り続けてくださった教会の祈り、それらすべてを将来へ引き継ぎたい、そのような思いで真剣な協議が続きました。ある日礼拝の中で、ツワノ教会で50年の信仰を守っている姉妹が、ツワノの地に十字架がいつまでも光り輝きますようにと祈りました。教会全体が心を一つにしてアーメンと祈り、街道建築へ導かれた瞬間でした。目の不自由な兄弟は役員会で、街道建築は牧師先生をお招きする最後のチャンスになるかもしれませんと言われました。私は盲目で36年間盲導犬と一緒に通っているその兄弟の声の背後に、今街道建築の決断をしなければツワノ教会の将来はなくなってしまうという切実な思いと、イエス様ならばきっと与えてくださるという信仰の響きを聞きました。不思議なことが起こっていきました。いえ、不思議ではなく、 これらのことこそイエス様だったのです。信徒の灯、日ごとの糧に諏訪の教会のこと、祈りの課題を載せていただきました。するとこの諏訪の教会に目を留めてくださった方が起こされ、突然励ましのメッセージと献金が毎月のように届くようになりました。それは関東教区の教会の方からだったのです。3名の小さな群れは大変励まされました。街道建築の資金面は個人の方々から、そして全国の諸教会、日本キリスト教団開拓伝道建築援助金、西中国教区街道建築等支援金など、たくさんの方々から祈りとご支援を賜って、2016年7月ついに新街道が完成なりました。完成した礼拝堂を夢のようだと、3人の教会員の方々と一緒に屋根の上の十字架をしみじみと見上げました。急に御言葉が浮かびました。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。そうだ、神様の栄光は十字架だと、そう思いました。秋に剣道式が終わり、それから約半年後、2017年4月にイエス様は私を関東教区にある新潟県の柴田教会へ導いてくださいました。前任地と同じように、主は私の手を引いて、どのような主の御業を体験させてくださるのか、今緊張感と楽しみが入り混じった思いでおります。しかしたった、柴田教会もありまして、まだたったの2年しか経っておりませんが、この柴田教会でも主の御業の息吹を感じさせていただいております。おとといの5月28日でした。教会のすぐ隣にあるあやめ子ども園で依頼されている保育補助の勤務が終わった夜7時近くのことでした。教会員の方ではないのですが、柴田教会の礼拝に時々来られている姉妹がじっとこちらを見ているのに気がつきました。こんばんは、挨拶をしました。近寄ると、先生5分いいですか、どうぞどうぞ。先生、私は家庭に居場所がないことに気がつきました。とてもとても道の真ん中で聞くような、そのような話ではなく、大変その姉妹の心の内を話してくださったのでした。そして息つく暇なく道路の上で霧雨が降っていましたが、もう限界です、明るく振る舞えなくなりました、何のやる気もありませんと話し始められました。20分ほど経ち、霧雨が二人の体を濡らしていきました。教会に入りましょう、そして祈りましょうと一緒に祈りました。私は姉妹にイエス様がすでに共にいてくださること、寂しい食事かもしれない、でもその朝も昼も夜の食事にも眠る時にも、どのような時も決して一人ではなく、イエス様が一緒にいてくださることを思い起こさせてくださるようにと祈りました。続いて姉妹が祈りました。姉妹はもう自分の力ではどうすることもできません、家庭をどうすることもできません、 イエス様助けてくださいとかがみ込んでしゃがんで泣きながら祈っていました。祈り終わって姉妹を車まで送りました。関東教区総会が終わって柴田に戻ったら電話します。一緒にまた祈りましょう。ずっと曇っていた彼女の顔が突然光ったように見えました。イエス様がいますね。そうですね、イエス様がおられますね。ピカッと一瞬笑顔になった彼女はエンジンをかけて帰っていきました。車を見送りながら私は思いました。この姉妹の寂しさと悲しみ、望みのない状態だと彼女が感じている、まるで墓の中にいるところからイエス様は救い出してくださる。思えば私自身、罪と死が決定的だったラザロだったし、もしかしたらきっとみんなラザロじゃないか。イエス様は私たち一人一人が今生きている生活の中で罪の匂いで窒息しそうな墓のようなところから助けてくださるため、私のところへ来なさいと、教会を、伝道所を、キリスト教の学校を、介護施設を、関連の団体を一つ一つ立ててくださったと。そしてこの地上の命を終え死を迎えるとき、一人も滅びないで永遠の命を得るためにイエス様が十字架によって神の栄光を表してくださったのでした。私たちの信仰の生活はこの神の栄光の道へ導かれ、その栄光の道の中を歩ませていただいている、そう感じるのです。なぜならイエス様はこのように言われるからです。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと。祈ります。恵み深い神様、私たちの置かれているところは主の栄光が曇らされ見えなくされるような、まるで墓の中にいるように感じる時があります。でも主がすでに十字架と復活の栄光を表してくださいました。その恵みをいつも忘れることなく思うことができますように導いてください。本日から2日間にわたり関東教区総会が行われます。総会の上に主のお守りと導きがありますようにお願いいたします。この総会のためにご準備をしてくださった方々、また総会に出席される皆様に主のお支えと祝福が豊かにありますように、この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。